バンドで戦でした。いやマーティさん、先ほどね日本の果樹 100% なんて話してましたが、
これは果樹 100% じゃないですかね。
ですね。もう
てか絶対洋楽影響ゼロだよね。
ゼロですね。
むしろ洋楽嫌いの気持ちが出てきてますね。
いやいやっていうぐらいかなりすごい音にもなってるわけですが、
いやこれはなんかアメリカ人に聞かせたいんですよ、はい、
まさにね
日本でこういう音楽あるんですよ、
もうねこういう風に今進んでってるんですよと。
本当にすごい。
この曲のまずどんなところ一番すごいと思いました？
これ熱いですよ。楽器一個一個超えるんですし、うん、声もたっぷり伝わってくるんですし、はい、その上にテンション高く誰でも乗れるような曲ですよ、
うんうんうん、
だから別になんか和楽器興味なくてもこの曲のパワーが伝わってくるのはすごく大事ですよ。
これちょっと僕も説明しますとね、まあ、去年4月です。これメジャーデビューアルバムボカロ三昧発表。で、またオリコン初登場5位、発売から22週連続でトップ100入りを果たしているという。で、10万枚を超えるセールスを記録しているんですが、
すごい。
もう本当にこの今の時代、まあ皆さんにもそういう情報伝わってますからね、なかなかこの CD のセールスがだとか、はい、こう音楽業界がとか言っている中でのこの数ですから、
はい、
去年デビューした新人の中では実はダントツでございます。
はい、本当素晴らしい。はい、
そんな和楽器バンド、実はメンバー皆さんにお越しいただいてます。
皆さんです。
お願いします。
和楽器バンド、皆さん来てくれたじゃん。
まさに、お、今大きい声も出ましたが
大人数です。
そうなんです。もうなので実は先ほど果汁 100% と言いましたが、もう今日はこれもうさすがに NHK ですから、濃縮果汁還元でお送りします。全員集まっていただきました。あのリーダーはこの人なんです。ボーカル鈴花優子さん、
よろしくお願いいたします。
メジャーデビューしてからの1年ですけど、
はい、
どうでしたか？
いやもう本当に怒涛で1年間の中の内容が盛りだくさんだったんですが、日本でもですねたくさん、名阪ツアーやったりですとか、はい、あとは東京でのライブのキャパシティもどんどん大きくなっていったり、それから海外ですね、この1年はフランス、シンガポール、台湾、この間アメリカにも行かせていただいて、そういった海外進出のですね活動も、たくさんあってですね、本当に目まぐるしい1年でした。
非常に素晴らしい。いっぱい質問あるなんですけど。
おー、待って待って、マーティさんね。一番たっぷり行くからね。
聞きたいのはですね、あの、アメリカ人として、あの、自分の両親とか、おばあちゃんたち、喜ばせる、ロックミュージックがないんですよ、アメリカ人だから。で、完全になんか僕の意識では、ロックとかハードの音楽で、なんかあの、両親とかを、怒らせるための魂ですよ。完全に反逆者のイメージですね。
マーティさん、本当にそれ言ってて大丈夫なんですか？ロック仲間もいっぱい聞いてるはず
ですね。いや、まあまあ、でもアメリカと日本の別のことなんですけど、でもきっと皆さん、こんな伝統的な、こんな素晴らしい演奏するなんて、みんななんか、ご両親とか、あの、おじいさんたち、絶対喜んでるんじゃないですか。
確かに。そしてこの和楽器、歴史ありますから、もしかしたら本当ね、天国でも喜んでくれてる方もいっぱいいるかもしれないぐらいな。だからあの、
絶対ご両親すごい嬉しいんじゃないですか。どうですか？
一口で言えないので、この後たっぷり後で。
興味深いです。
よろしくお願いします。
素晴らしいですね。
よかった、マーティさんを鈴花ちゃんが止めてくれるっていういい流れになっております。さあ、和楽器ロック旋風 J-POP 界に巻き起こした和楽器バンド、皆さんには後ほどゆっくりお話伺います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
和楽器ロック旋風、和楽器が切り開く J-POP の未来。J-POP 界を席巻する和楽器、中でも一番の注目株が去年メジャーデビューを果たした和楽器バンドだ。琴、尺八、津軽三味線、和太鼓といった和楽器のスペシャリストたちが参加する和楽器ロックグループ WAGAKKI。 和楽器という単語は今や世界でも通用するようになっている。そんな世界の和楽器ムーブメントを牽引する8人がスタジオに。和楽器バンドの皆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今すごい掛け声も。では早速自己紹介をお願いいたします。まずは、
はい、ボーカルの鈴花優子と申します。
よろしくお願いします。
はい、今日なんかパンチがあること一言言えっていう話言われてるんですけど、
お願いします。なんかあった、そういうキャッチフレーズ、
いや特になくって
あれか、
あの、何が私の特徴かなって考えたんですけど、まあ、あの、茨城の出身なんですよ。
あら、
本当は。
出た。
だから、茨城をこよなく愛する、ボーカリストとして、日本から世界へ、頑張ります。
あら、嬉しいね、これ。納豆でも食べて。
よろしくお願いします。
ボーカル担当、鈴花優子、ゆうこりんです。
はい、どうも。
いや、もうね、マーティさん、これラジオなのが実は残念なぐらい。動画サイトの視聴者が選ぶミスコンテストで1位ですから。
あ、そうなんですか。
失礼でしょ、そうなんですか。
いや、そうなんですか、じゃねえよ。
可愛いから。
笑顔がトレードマークですので。
あら、
あの、元気が一番ってことでよろしくお願いします。
お願いいたします。
素晴らしい。
さあ、そしてこちら行きましょう。
はい、琴を弾いている胃袋清志と申します。
お願いします。
お願いします。
普通。
いやいやいや、なんかですね、僕、このメンバーによくいたずらをしてるっていうふうに、まあ僕のことを知ってる人はよく思ってると思うんですけども、まあ基本的にはですね、はい、肉を切らせて骨を断ついたずらを常に考えていきたいと。
怖い怖い。
常に考えてますからね。
いたずら怖いですよね。
そんなこと引き。
はい。ね。本当だよね。続いていきましょう。
はい、尺八を担当してます上永大輔と申します。よろしくお願いします。
お願いします。いや、
坊主
坊主頭ですね。僕はですね、はい、旅が好きで、この尺八を持っていろんな国をよく旅行しています。
ちなみに今何カ国ぐらい？
そうですね、多分30カ国ぐらい回っ ったと思います。
30カ国で尺八も演奏されてるわけですよね、はい、
そうですね。やっぱりそれぞれのその空気とか場所で本当響き方が違うような気がして、800キロぐらい歩いた時があって、はい、スペインのずっと北の方を歩いたんですけど、
800キロ、
そうですね、35日間ぐらい歩いたんですけれど、まあ、それがすごくいい思い出です。
うーわ、すごいメンバーで構成されてますね。これ
時間が足りない気がする。質問が溢れる。
本当ですね。さあ続いていきましょう。
美容と健康とアニメと筋トレが大好きな津軽三味線奏者蜷川紅です。よろしくお願いします。
お願いします。
多いな。
はい、
そしたけどモデルとしても活動されてますからね。だから僕はここ多分こう紐解いていくと、女性が綺麗だからみんな男が集まってきたんじゃないかって僕は思ってる、こうちょっと偏見もあります。和楽器バンドに関しては。
その辺も後々、
ね、後々聞いてきたんで、ね、
よろしくお願いします。
お願いいたします。そして
君のハートに乱れ打ち、和太鼓黒田です。ドーン。
よろしくお願いします。
黒田さんね、今目の前に太鼓がないからって太鼓並みの声出してくれる必要はないんですよ。常にねライブでも盛り上げ役ということで。
はい、
そうなんです。お願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてそのお隣に行きましょう。
はい、世界中の楽器を、さまざま演奏をします、楽器マニアの、町屋です。よろしくお願いいたします。
で、何担当
だったんですか？その隣の声の差があるで面白い。
町屋さんはね、楽器がないともう全然小さい声で。
ギターの町屋です。はい。
ちなみにマーティさんはギター以外は？
ギターでも興味ないですよ、正直。
マーティさん、そろそろ弾きましょうね、これね。
いや、弾くのが大好き、信じられないほど大好きなんですけど、うん、僕にはあの楽器は道具です。マジで。でもそれは後の話です。
そうしましょう。続いていきましょう。
ロックミュージシャンには見た目が何より大事ということで、うん、元ビジュアル系バンドマンのベースのアサです。よろしくお願いします。
お願いします。
そうなんですよ。元ビジュアル系バンドマンもこの和楽器バンドの中にはメンバーとして入っている。
はい、朝はですね、普段パフォーマンスの時、うん、女性と間違えられるような見た目をしているんですよ ね。
朝はちゃんって言われちゃう場合もあるぐらい。
でもこんな低い声です。
そうなんです。イケボなんですね、これね。
今日はよろしく。見た目最高です、
はい。お願いいたします。そして、
大家好，我是荷叶剧乐团的架子鼓手上葵，请多多关照。
谢谢。
哇，
谢谢。
なんで今いきなり中国語になったかというと、
お父さんが中国人で、お母さんが日中のハーフで、僕が日中のクォーターなんですよね。はい。国籍は今日本人なんですけど、はい。
ドラムのわさびですね。
ドラムです。
台湾で 2days ワンマンをやったんですけど、うん、今年その時はもう大活躍でした。
あ、そうだね。
ありがとう。ずっと俺のターンでした。
素晴らしい
楽器バンド。そうなんです、この8人で構成されております。本日はよろしく
お願いいたします。
まあ、今もまあお聞き、いただいて分かりましたように、こう個性的なメンバーがかなりですね、本当にこのどういったこのね慣れ初めというかいきさつで集まったのかということなんですが、ここで和楽器バンドの代表曲をまずはおかけして、で動画サイト2300万回を超える再生回数を記録しているあの曲でございます。ゆうこりん、曲紹介お願いします。
ではお聴きください。和楽器バンドで千本桜。
千本桜
和楽器バンドで千本桜でした、まあ、これもボーカルの大人気曲ですが、和楽器バンドがカバーするとまあこうやって2倍も3倍もかっこよくなるというマーティさん。
いやこの曲をまたなんかアメリカ人に紹介したいんですけど、ね、一番気持ちいいのは、ギターのパワーが失わずに、和楽器ちゃんと聞こえる。
全部が細かくちゃんと。
普通のギターの存在感が、だから他のメンバー聞こえないじゃないですか。なのに、三味線聞こえる、尺八聞こえる、何もかも綺麗に聞こえる。それがなんか一番大事なポイントです、ね。
このバランスなんでしょうね。さあ今日はね、このスタジオに駆けつけてくれた和楽器バンドのメンバー、まあ様々なセッションを渡り歩いてきた猛者ばかりということで、まあメンバー全員がもうこれ市販級のスペシャリストっていうだけでもまずびっくりなんですが、和楽器ってまあやっぱり知ってるようで知らない人も多いと思うんですね。
日本でですか？
ねえ、なんでしょう、お祭りだとかいろんなところで耳で聞いてはいると思うんです、ね、音色は。まずちょっと基本的なことから教えてもらいたいんですが、ちょっとまずボーカルの、ね、スザンナ優子ちゃん、優子凛。優子凛は、何を習ってきたの？
あ、私はですね、5歳の時から詩吟とそれから詩舞っていう舞なんですが、詩吟に合わせて踊る、この2つをですね、和のものではそれをずっとやってきてますね。
これね、もうすでにここで馴染みないんですよ
そう、あの日本人の方でも、ね、やっぱり詩吟って何とか、詩舞って何っていうのをこう幼い頃から言われてきたんですよ。やっぱりそういうなんかこう自分の中でなんでこんなにかっこいいものが知られてないんだろうっていう思いがずっとあったんですね。
僕もね、父親やってたんですよ。
やったんです
よ。
そうなんですよね。
そう、だから、鈴花さんと最初に会った時は、あ、詩吟をやるこんな若い女性がいるんだっていうのに僕はびっくりしたぐらい。
結構おじいちゃんおばあちゃんのイメージが。
ね。そんなに知られてないんですよ、ね。
そうです。詩吟っていうのはもともとその漢詩にですね、はい、あの独特のこうメロディーをつけて、はい、流派がいろいろあるんですけれども、はい、それで、あーっていう、説調っていう。はい、まあ言うんですが、まああの拳みたいな、
はい、
それをつけて歌うものを詩吟って言うんですが、
は
い、
ちょっと早速ですからマーティさん、これ生で聞かせてもらいましょう今日ね。
ぜひぜひ。
詩吟なかなか聞くことないと思うんですよ。アメリカの方が詩吟を聞くって
聞きたいです、
ね、
歌ってみようかと思います。お願いします。聞いてください。
はい。
千里うぐいす泣いて緑くれないに伊豆水村三角手記の風
というマーティさん、これが詩吟なんですよ。僕はもうだからこれのうちの父親版の声をずっと風呂で聞かされてきたんで、若干拷問でした。
拷問ですか？
なんだろうこれと思ってました、子供の頃は。ね、でもゆうくんはこの世界をずっといて、
はい、
当時はじゃあそれでと思ってました、そのプロになると。
いや、もう本当に私あの音楽大学をピアノで行ってるんですが、その時はどっちかというとこうピアニストをメインでやろうと思ってずっとやってて、詩吟とか詩舞ってもう趣味
じゃちょっ と,
置いてと思いつつ、うん、ただコンクールとか挑戦ずっとし続けてたんですよ、はい、毎年。それであのあなんか詩吟とか詩舞の世界のその独特の空気感がすごく好きで、はい、日本人ならやっぱりこの世界もっと追求したいなっていうのは成長するにつれて思っていくようには。
ふつふつとそういうものはあったんですね、思いは。
そうですね。やっぱでも子供の頃なんて何それとか、
まあね、
おじいちゃんおばあちゃんみたいとか言われることももちろんあったので、その中でやっぱりこう若者でもかっこいいこの日本の魂みたいなものを、やってる人たちがこんなにいるんだよっていうのをどっかのタイミングで広げたいなっていうのは常に思ってましたね。
はあ、
はい、
和楽器バンドってその目的完璧じゃないですか。
ですね。
その詩吟の歌い方を生かして、うん、一応こうこのバンドで歌ってて、はい、ずっとその必ず説教を入れてるわけではないんですけども、
とはいえそのさっきね聞いていただいた千本桜には、はい、本当にその早い曲ですから拳とか入れるところ実は難しいはずですけど、
そう、そこなんですよ、結構早口だったり、ね、テンポが早いので、さっきの本来の詩吟っていうのがゆったりの中でこう説教、うん、を入れていくので、うん、難しかったのは最初の部分はそこなんですが、ただこうやってるうちにですね、あ、ここは使おう、ここはあの使わずに歌おうとか、そういうのを考えながら、このバンドの中では歌わせていただいてます。
なるほど、はい、いやだから一番知りたいのはこの歌い方とかこのスタイルはかなり前からなんですから、はい、おじいさんたちとかご両親とか、この解釈でこのハードな解釈どう思ってますか。
あ、やっぱりあの詩吟と別物と思っては見てますね。詩吟は詩吟、そしてこのバンドはこのバンドと思って、私の親やおじいちゃんおばあちゃんなんかは見ていますけれども、その伝統的なものもやる傍ら、はい、それを広げるためのこの活動であったりとか
ということだね、はい、決してこう否定したりだとか壊すということが、はい、目的じゃなくて、ね、いかに融合して新しいものを作るか。
壊してると思われてるんですか。
思う方もいるかもしれませんが、やはりその伝統的なものをやり続けてる方がいるからこそ、私たちはそこではなく、こう広げるっていう方に着目していったっていうのが、
非常にオープンマインドですよね。
そうですね、はい、まあ、そしてこのメンバーのやっぱ個々のスキルがやっぱ高いっていうことも重要ですね。だからこそその壊してるというよりは新しいものをもう一つこうハイブリッドにやっているんだという、はい、次はねまさにこの琴の伊袋清さん、そして尺八の神永大輔さん、素敵な生演奏をお聞かせいただきたいと思います。お願いします。迫力はすごいですね。
素晴らしい。
今お戻りいただきましたが、マーティさんぜひね今日はもうめったに聞けない直接に生でダイレクトに質問できますから、はい、どちらから伺いましょうかね。
彼が使ってることがまず、普通は13弦っていうのが、あの一般的で13本の弦なんですけれども、彼のことはですね25弦って言って、まあ、もちろん13弦も使うんですが、はい、このバンドに適したちょっと弦の数が多いものを使ってるんで、その辺もちょっと見ていただきたいところですね。
それはチューニングのためですか。
あ、そう、チューニングの違いがあって、もともとことはペンタトニック5音階でチューニングをするんですけど、はい、この25弦はですね、あのダイアトニックスケール7音階でチューニングをするので、そのコードだったりとか、はい、その日本っぽくないハープみたいな感じの響きを出すことができるので、アレンジの幅が広がるんです、ね、
洋楽的なクラシックでも、
あ、そうそう、そういうアプローチが、まあ、ペンタトニックの13弦に比べてやりやすくなるっていうことですね。
うん、その和楽器バンドのためにというか、これにしていった、
これはですね、琴が発達していく中で作られた楽器で、それを、まあ、僕がもともと弾いていたのがあって、こうロックバンドのアレンジに参加しやすかったっていうのもあるんですけど、
あとなんか琴って調弦がすごく大変って言われるんですけど、彼はですねライブのねバンドの演奏中に、曲間だけではなく曲中にもこう調弦をしたりしてるんですよ。
曲中に調弦ってどういう意味なんですかこれ。
あのですね、これはもうアレンジの工夫で、1曲目の時にこうチューニングを25本してしまったら、次の曲のチューニングが違うとですね、本当は例えば15本とかチューニングしなきゃいけなかったりするんですよ。それを最後の曲の最後の方だけ上の方の5本だけ弾いて弾くようなアレンジに変えて、下の13本はもうチューニングしておいて、
演奏中に
で次の曲いきますって言う間に残り2本チューニングして曲始めるみたいな。
うわ、じゃあ、あのよくこう 注目して胃袋さんを見てれば、はい、演奏はしてる左手右手は何か例えば調弦みたいなことありえるってこと。
あ、全然ありえますね。
すっごいことが、これできる人いるんですか他に。
もう頑張ってやってる方も。
まあでもよくロックの世界だとドラムのやつはよくなんかあのテンポをあの調整してるんですよ。相当難しいと思いますけどね。
すごいですね。そして大輔さん、はい、どんな曲が来てもこれ一本で吹けるっていうのを聞いたことありますか。本当ですか。
なんか普通はたくさん尺八何本も持ってる方がほとんどですよ、うん、尺八、ね、
尺八もいろんな長さがあって、はい、あの短くて音の高い楽器から、
ね、こう使い分けるわけですね、
はい、で僕の場合もともと僕もクラシックピアノをやっていたのでいろんな音楽をその一本の尺八で吹いていくうちにいろんな音階一本の尺八でその出すことに慣れてきて、まあ、それがこのバンドでも役に立っているのかなと思います。
はいやまだまだ尽きないんですが。
いや素晴らしい、
はい、で続いては津軽三味線、そうですね、紅さんそして和太鼓の黒名さんの準備ができているということなのでどちらも腹に響くというかね、ザ・重低音のイメージがありますがお聞きください。こちらです。さんがもう目キラキラしちゃってるじゃないですか。
キラキラする。なぜかなんかなんか女性の弦楽器を弾くのをすごいなんかゾクゾクするんですよ、は
い、
僕は。
もうねその奏法のねやっぱこう見ていただくだけでもそういった興奮もありますし、まあそしてねクールな今和太鼓の黒田さんも戻っていただきましたが、黒田さんあの最初に僕らはねこう今かっこいいっていう印象でしたけど、うん、黒田さん本人はそんなに当時和太鼓みたいなものはあんまりかっこいいと思えなかったっていうのは本当ですか。そうです、
全然かっこいいと思ってなかったですね。、はい、
言い切っちゃったよ、
はい、まあ小さい頃からやっていたので、はいはい、やはり昔はお祭りのイメージがふんどしのイメージがすごいんですよ。ティーバックのイメージが。
もう子供の頃だと嫌だとあれが、
はい、ふんどしって呼ばれることもあったんで、はい、でもそうじゃなくて、まあ、僕も履いたことないんですけど、でもそれを、まあ、変えたくて。で、まあ、もう今すごくそれで、伝統的な形で頑張ってる人たちもいるし、それはすごく引き継がないといけないものなんですけど、はい、まあ、先ほど優子ちゃんも言ってましたが、うん、それとは違う僕らなりの形を作っていきたいなと、はい、思ってます、ね、は
い、表現を違う形で持っていったことによってね、またそこの裾野が広がれば結果的にはということですもんね。まあ、そしてベニさんの今ねこう奏法がもうセクシーだと今、は
い、セクシーですよ、
はい、ありがとうございます。
これ今どういった形に今ねそのちょうどなんて言うんでしょう、ガラス越しにというか二人でこう
見つめ合いながら今あのガラス越しに見つめ合いながら演奏してます、はい、ね、彼女もね本番の時は三味線を4本ぐらいも、はい、あの交換交換しながら演奏するんですけど、やっぱりその調弦が難しいので、
はい、私たち今ライブで大体20曲ぐらいの曲を、うん、続けてやっていくんですけど、三味線ってまあ、琴と同じで調弦が曲曲によって全然違うんですよ。なので、まあ、今でこそこう音響さんとかいろんな方がスタッフが、うん、助けてくださってるんですけど、もう以前は本当に全部一人で調弦を、曲の間に、アウトロでこうさーっと消えて、その間にこう調弦をして、イントロからぬるっと入っていくみたいな感じで、ずっと。で、今は三味線4丁で。回しながら演奏してます。
さらにですね今日はそうなんです、ギターの町屋さんの話も少しお伺いしたいんですが、はい、本当にその世界中の楽器に挑戦してるということで、はい、今例えば挑戦してるものって何かご紹介で、
そうですね、さっきまでは楽屋で尺八吹いてました、ね、
あらちょっとちょっと、はい、これはライバル現れますか。
危険ですね。非常に危険です。
この、はい、できればいない楽器やった方がいい。
バンドの アンサンブルとかオーケストレーションを構築する上で、はい、それぞれの楽器の特性を理解してるってすごく大事なので。
なるほど、知っておくことで、
はい、
そうか、
そういう理由で、尺八、三味線、お琴、それぞれ、自分で持って練習してますね。
なんて高学心にあふれるというか、
すごいです
ね。ね、
それは憧れですね。
ねえ、バンドにやっぱりこういう方がいらっしゃるというのは。
この町屋さんが持ってるギターが、はい、とてつもなく長いんですよ。
長い？ちょっと待ってください。今、あれ？
はい。
あれ確実に今ちょっとこれ
ベースみたいじゃないですか。
そうですね、このままいくとボーカルに当たりますねこれね今ね、特注をしたんですか。
これ特注ですね。
どうして？
それは和楽器バンドでこうアンサンブルをやっていくときに、発言楽器が多いんですよ。
確かに音がね、
そうなんですよ、
あまりにも被る。
被りを極力避けるために、じゃあ低い方のコードに、同じコードでも低い方に避けようとか、
そうか、
他の楽器が低いところ行ってたら高い方に行こうとか、一番音程の自由が効く楽器がギターなので、
はい、だったら伸ばしちゃえってことですか。
そうですね、
フレットを、
はい、なので通常のギターよりも音域が広くなって長くなってしまいましたね。
土屋さん、
はい、
こんな人いますか、ミュージシャンで。
いや非常に便利ですよ
便利ですよね
それマーティーさんだから言えるわけです
非常に便利ですよ。
届かない、届かない。もうだってそのバンドのアンサンブルだからってことでしょ。それを考えた結果、ね、はい、ソロだったらここまで考える必要はないけれど、
しかも優しいですね、
は
い、
ねえ素敵、うん、なんてそんな
思いやり、バンドの中の思いやり、
本当だ、おもてなしだ。
ありがとうございます。
でもその理由でなんか最終的には聞いたら、はい、全部の楽器聞こえるんですよ。だから多分ギターのパート分けとか、はい、それは非常に大事だと思います。とかエンジニアのことの上に、はい、なんかパート分けに大事にしたら、はい、他の楽器と被らないように深く考えたら多分その理由だと思います。は
い、
えらい。
このバンドはですね、一人一人がすごく個性があって、一人一人があのすごく自己主張が強いように見えるんですが、はい、そう実はですね、やっていることって、割とこうどこで弾くかっていう部分だったり、どこで誰を立てるかっていうことだったり、あのメンバーを信頼しているからこそ、そこはお前がっていうことをやってるんですね。それであのアレンジャーが誰かいるわけではなく、8人全員が実はアレンジをしてます、うん、全曲。だから一人一人があの自分の最高の部分をこう見せながら、うん、譲り合いながら、
ね、どこだどこだって思いながらのこの、
はい、はあ、そんな形で作ってってますね。
日本的ですね、団結力がいいですね、
だから多分きっとマーティさんが聞いた時に全部の音聞こえるよ
って言ったのは全部聞こえるんですよ。
そこなんだね、うん、はあ、ベースの朝さん、はい、いやそういった点ではね、その元ビジュアル系のロックグループ、はい、当然ながら、はい、ある意味主張するためにこう作ったようなバンドだったりするわけじゃないですか当時って、
はいはい、
今そのおっしゃってた引き算っていうところで言うと、はい、どこら辺が一番、
いやっていうかビジュアル系のバンドって結構あれなんですよ、ベースってルートで8部刻むのが基本なので
ですね、
ダメそれ言っちゃ
あのだからもうドゥドゥドゥドゥドゥドゥ、
これは大事ですよ。
そうなんです、
これは大事ですよ。なんかその戦っていう曲ってそのサビって完全にビジュアル系の曲のサビじゃん、
う
ん、
はい、
だからどっかに普通になんかの地球に入らなきゃいけないんでしょう。で全部超和書きすぎると、なんかその融合の味がなくなったら意味ないじゃん。だからこれ非常に大事な部分ですよ。
非常にじゃあ接着剤の役割というか、そういった好き嫌いなく聞いてもらえるための下支えをしてるんだ。
そう、
ね、
偶然じゃないよね、そのこのいいバンドになるなんて、それなんか偶然の魔法じゃないよ。
さあそして最後になりますが、そうなんです、はい、わさびさん、
はい、
わさびさんはなんかね、僕たちからいただいた情報はあんまり音楽のこと書いてないんですよ。
そうですね、ちょっとあの僕前情報がずっとあの筋肉の話してしまって
重要なんですかこれ。
わさび非常に重要です
よ。あのわさびと最初出会った時に、ええ、から、あの彼を始めて見た時から上裸だったんですよ。
あら、もうすでに。
はい、
相
当で背中にあの文字を書いてたんで、ええ、ああなんか背中に書道を書けば和風じゃんって誘ってるんで、
そんな感じでなんとかこのバンドにこぎつけました。
危ない危ない、本当よかった、はい、じゃあ鍛えといてね、よかった、危なく7人になるとこだったわ、
そうなんですよ、危なかったです。
そうなのこれ、 いやいやでもね、
ちょっとせっかくなんで音楽的なことも言っていいですか。
せっかくだからね。
そうですね、あのこのバンドの、ドラムを演奏する上であの気をつけていることは、このバンド普通のバンドと違ってリズム隊が3人いるんですよね。この特に打楽器が、ドラムと和太鼓がいるので、新曲のレコーディングとかする前も必ず黒野さんとまず、太鼓との音の混ざり合いを、まず打ち合わせながら、リズム隊の、アンサンブルを、組み立てています。
ライブでは和太鼓&ドラムのバトルがすごく人気なんですよ。
あ、なるほど。ここに関してはそうね、まあ、今ねバトルという言葉を言いましたけど、それは和楽器バンドの中でってことだもんね。
はい、
和寄せ中ですね。さあ、それではですね、この和楽器バンドの曲を通して和楽器の素晴らしさ、まあ、そして日本の伝統的な音楽にも関心を持つ人が本当に増えると思っていますんで、聞いてもらいたいのはまさにこのオープニングの詩吟が印象的で、これこそ和楽器バンドにしかできない一曲というものがあります。こちらのじゃあ曲紹介お願いします。
はい、新しいアルバムの中から聴いていただきたいと思います。和楽器バンドで暁の糸。
和楽器バンドで暁の糸でした。スタジオには J-POP に和楽器ロック旋風を巻き起こしている和楽器バンドの皆さんにお越しいただいておりますが、そうなんです、マーティーさん、せっかくですからね、夢のコラボどうなのかなということで今日はお願いしたいんですが、
いやもうあれ聞いたらもうゾクゾクしてるんですよ。
可能ですか？
即興しましょう。
本当ですか？
本当ですよ。
さっきおっしゃったようにあれですよ、うん、俺が俺がで出てちゃダメなんですよ、和楽器バンドは。
いやもう完全になんか団結力
で ね、皆さんどうでしょうか、可能ですか？
ぜひぜひ、うちの大好きを、
はい、
行きます。
お、行きました。
よし、
ありがたい。さあ、じゃあマーティーさんのですね、このエレキギターと対決するのは、もう確かにライブハウスでも様々なミュージシャンとセッションしてきた尺八の神永大輔さん、そしてこの番組を聞いているラジオの前のあなただけが得しちゃう今日だけのスペシャルコラボでございます。それではご準備お願いいたします。
はい、お願いします。
お願いします。
いや楽しかったです。
楽しかったです。ありがとうございます。
あぶんの呼吸っていうのかな、なんでしょう、
表情を見てほしいですね本当はね。
ライブに、うん、ライブに、
ね、喜んで喜んで、
はい、ぜひぜひ。
いやさあちょっとまたねもう少しゆうこりんからも話伺いたいんですが、はい、今ねやっぱり本当にここまであの個々のメンバーのことも紹介してもらいました。その改めて思うんですけど、その和楽器バンドなんでこのまた和と洋をね、はい、っていうところ思い出してもらってお話伺いたいんですけど、
はい、やっぱりあの自身がですね、うん、その和の世界でやってきた時に、最初の方にお話した通り、うん、なんでこんなに日本人なのに知らない人が多いんだろうっていうので、うん、もっとこう身近に感じてもらいたい、はい、あとはこう日本からさらに海外に発信する音楽やりたい、うん、もっとキャッチーなものやりたいなっていう思いがある時に最初でやったのが、うん、シギのまあ伴奏をやる楽器であったことと尺八の、はい、袋教師くんと亀永大輔くんだったんですが、音楽家として活動する中で、うん、私がもう ある意味メンバー全員のファンになったんですよ、うん、ライブを見に行ってそれぞれもともとミュージシャンとして活動してたんで、例えば町屋さんとか自分のパフォーマンスを、うん、動画で見せていたりとか、まあ、わさびくんもドラムを見せていたり、そうですね、うん、その中で実際イベントで会って、うん、すごく素敵だったと、それで仲良くなって、うん、こんなバンドやりたいんだけどって言ってこう話しかけた時にみんながですねすごい二つ返事で面白そうだねっていう感じで乗ってきてくれたんですよ。だからこのメンバー8人ってあれなんですよ、和楽器だから洋楽器だからっていうよりも、うん、たまたま自分のミュージシャンとして選んでた楽器がそれだったっていう感覚がすごくあって、うん、
それ伝わってきますね、うん、
今の話だと
琴とか尺八をやってる僕とか、まあ、大君とかも基本的に違う音楽もやってきてて、僕ロックバンドでベースを弾いてたこともあるんですね、うん、で彼はもっとまたロックバンドで尺八吹いてたこともあるしキーボードでバンドやってたこともあるので、はい、うん、なんかそういうところでこうロックの中に和楽器で入り込むっていうのが自然だったっていうのがすごい強いかもしれないですね、
うんうん、楽しいことかっこいいことっていうのを追求してる個々のメンバーだったから、
はい、
たまたまそのねこう言ってみればそのゆうこりんの、まあ、本当にね呼びかけにもこうしてくれたというか、
それから絶対にこのメンバーだったらキャッチーにもっといろんな人に知っていただけるだろうっていう自信がどこかにこうあったんで、それで結成されたこの8人のメンバーって感じなんですけれども、本当みんなが楽しんでやってますよね、新しいことがどんどん思いつくような、だからまだまだやりたいこともたくさん。
今後の話なんですが、まあ、実はもう本当にツアーが控えてますね、
はい、9月から全国ツアーなので、今絶賛準備中なんですが、はい、ツアーの直前にですね野草絵巻という我々の思いがたっぷり詰まった、うん、全オリジナル曲でですね、うん、出来上がった、はい、まあ、千本桜とかも入ってるんですけども、うん、そのアルバムをですね引っ提げて全国を回ります。そして最近また新たに発表されたのが来年度1月6日なんですが、日本武道館、
うん、よし素晴らしい
まあまあライブが決まりました。
おめでとうございます。
嬉しいです。
今までなんか音楽で武道館ってみんな憧れる場所ですけど、和楽器バンドこそなんか似合う場所じゃないですかこれ。
もう完璧じゃないですか。
なんか本当に最初にちょっとした武道を見せてもらってからでもいいんじゃないかぐらいの、はい、ね、和楽器バンドの場合だともう演奏が本当に武道に見えてくるぐらい すごく素敵なねこうパフォーマンスなので
ぴったりですね。
ぴったりですね。
最高の一日にしたいと思います、
ね、ぐるりとこう360度、はい、素敵なオーディエンスにね囲まれながらの演奏が
8人ってあの横にすると無限マークじゃないですか。無限大に広がる可能性をですね、はい、からスタートして世界に向けて頑張りたいと思います。
なんかグッズのアイディアになって
る頑張ってますねマーティーさん、ねいやでもぜひねそこでもう2015年のツアーがあってそしてまた2016年も素敵なスタートが切れるということですからね、これからもますますの
応援しましょう、
はい、期待しておりま す, ます。では最後は和楽器バンドその話題作を最後にお送りしたいと思います。スクールジャパンの代表的アイコンとして世界中に熱狂的なファンがいる漫画進撃の巨人、まあ、その実写版ドラマの主題歌として作品の世界観をもとに書き下ろしたパワフルで疾走感のある一曲です。曲紹介お願いいたします。
はい、和楽器バンドで反撃の刃。
本日はどうもありがとうございました。和楽器バンドの皆さんにお越しいただきました。
ありがとうございます。
したたかに燃える憎しみの中で屍を乗り越え
和楽器バンドで反撃の刃でした。さあ最後にですね、今日はゲストで来てくれた和楽器バンドの曲を聴きながらお別れになります。和楽器バンドで追憶、本日のお相手は
マーティ・フリードマンでした。
そして私山田久志でした。暑い日がまだまだ続きますが、和楽器ロックを聴いて夏バテを吹き飛ばしてください。